10暮らしの情報広場リサイクル資源の分別にご協力を。大型連休中のゴミ収集環境センターへの直接搬入市内サークルなどの催し物私たちの健康10ページ。リサイクル資源の分別にご協力を。対象品目やルールが守られないとリサイクルできずに廃棄物となったり収集に支障が出たりします。皆さんのご理解とご協力をお願いします。紙類段ボールや箱はすべて潰す。新聞雑誌雑紙段ボール飲料用紙パックの種類ごとに分別する。テープでまとめず紐で縛る。束ねられない紙類を紙袋に入れる場合は中身が出ないように紐で縛る。ピザや洗濯洗剤の箱など汚れや匂いのついたもの靴やバッグなどの緩衝材は可燃ごみに出す。缶、瓶、ペットボトル、タバコの吸い殻や中身を入れたままにせず、中を水洗いする。スプレー缶は中身を使い切り、瓶の収集容器に入れる。アルミ缶専用の収集ネットがある場合は、スチール缶を入れない。コップなどのガラスは瓶ではなく不燃ごみに出す。布類、着用できる衣類、シーツ、毛布、タオル以外は可燃ごみに出す。濡れるとリサイクルできないため、雨の日はなるべく次の収集日に出す。悪い例とあり、潰していない段ボールの中に潰した数枚の段ボールが入った写真があります。問い合わせ環境課 477-1547。 大型連休中のゴミ収集環境センターへの直接搬入ゴミリサイクル資源の収集4月29日水曜祝日から5月9日土曜までは収集日程表通りに行います。収集日程はゴミ分別アプリでも確認できます。粗大ごみの収集は平日のみ。二次元コードが2つあります。10ページ左から約 5.5 センチ上から約5センチに iPhone、iOS 上から約8センチに Android。 スマートフォンを持った雑器林のイラスト吹き出しにアプリもあるぞ。富士見新座環境センターへの直接搬入5月3日日曜から6日水曜休日直接搬入不可。4月30日木曜から5月9日土曜粗大ごみ限定。なお5月2日9日の土曜日は受け入れ制限がありますので、前日の午後4時までに粗大ごみ受付センターに申し込んでください。富士見環境センターの出入り口は正門国道254号側のみ。直接搬入する方が多く長時間待つ場合があります。お急ぎでなければ搬入は避けるようご協力ください。粗大ごみの収集環境センターへの直接搬入の申し込み新座市粗大ごみ受付センター 479-5300 平日の午前8時30分から午後5時。問い合わせ環境課477-1547。市内サークルなどの催し物掲載内容などに関して市では関与していません。本コーナーへ掲載希望の方は掲載を希望する月の2ヶ月前の20日までに所定の申請書をシティプロモーション課 424-9600 へ。歌声広場カナリア5月2日土曜午後2時から4時、栗原公民館300円。日本の叙情歌名曲唱歌を楽しく歌う宮沢 080-5532-7292。 親子で楽しく英語で遊びましょう。親子英語サークルレインボー4月17日金曜1・2歳午前9時30分から10時10分、2・3歳午前11時10分から11時50分、市民会館、申し込み制、先浜、E メール、 ranbinglish@outlook.jp 立教大学パイプオルガンコンサート立教大学チャップレン室事務課4月25日土曜午後1時30分から2時20分立教学院聖パウロ礼拝堂演奏ジェームス・ドーソン同歌471-6638うつの集い新座生活支援センター4月6日月曜午後2時から3時30分新座生活支援センター一人で悩まず他の方の体験を聞いてみませんか同センター星岡480-5153ダンスパーティーエメロード4月19日日曜午後1時30分から4時30分四季市総合福祉センター1000円会員講師のデモミキシング抽選会ほか申し込み制青い481-6903絵本読み聞かせと紙芝居絵本の会四季4月16日木曜午後3時30分から4時のびとめ公民館幼児子ども向け絵本や紙芝居の読み聞かせ高橋478-3810市ホームページに市内サークルなどの会員募集を掲載しています。掲載中のサークルについてはシティプロモーション課へお問い合わせください。会員募集はこちらとあり二次元コードが10ページ右から約 1.5 センチ下から約14センチのところにあります。
私たちの健康白内障治療の最近の話題朝霞地区医師会常吉ゆかり目の中には水晶体という部位がありこれがカメラでいうとレンズにあたる役割をしています。この水晶体が年を取ることなどによってだんだんと濁ってくると霧がかかったような見え方になったり光がとても眩しく感じるようになったりします。これを白内障と言います。白内障の治療としては目薬もありますが効果はあまり高くないためある程度進行すると手術をするのが一般的です。白内障の手術では濁った水晶体の中身を取り除き代わりにそこに人工の眼内レンズを入れます。人工の眼内レンズには種類があり、通常使われるのは単焦点レンズといって、虫眼鏡や普通の遠近両用でない眼鏡と同じように、ピントの合う距離が一つのレンズです。単焦点のレンズは、ピントが合っているときれいな見え方をしますが、ピントが合わない距離にあるものを見ようとすると、ピンボケしてしまいます。そのため、単焦点の眼内レンズを使った手術の後は、ピントが合わない距離を見るためには、メガネでピントを調節する必要があります。手術後、メガネを使う頻度を減らしたい方のために、ピントの合う距離を複数持つレンズや、ピントの合う距離から少しずれていても見えやすいようにデザインされたレンズがあります。このようなレンズは、多焦点眼内レンズと呼ばれていて、ピントが合わないときにメガネをかける必要が減りますが、ピントが合っているときの見え方の綺麗さは単焦点よりは劣ってしまいます。多焦点眼内レンズは様々な種類のものが開発されていて、現在も発展途上です。ピントの合う距離が多いことを追求したレンズや、ピントの合う距離は少なくする代わりに、見え方の綺麗さを追求したレンズなど様々な特徴があります。また、目の状況や性格、ライフスタイルなどによっては合わない方もいます。多焦点眼内レンズを使った手術を受ける場合には、そのレンズの良い点や欠点、自分に合っているかなどについて、よく説明を聞いて決めると良いでしょう。多焦点眼内レンズをめぐる制度については、2008年から約10年にわたって、国内承認を受けた種類の多焦点眼内レンズを使う場合、先進医療の制度が適用されていました。これは手術は全額自己負担ですが、手術の前後の診察や検査は保険診療になり、通常の病気の時と同じように医療費の自己負担分のみの支払いになるというものでした。今回これまでの先進医療としての実績が認められ、2020年4月からは 選定療養という制度が適用されることとなりました。これは手術前後の診察や検査だけでなく、今まで全額自己負担だった手術も通常の保険診療として受けることができて、多焦点眼内レンズの代金のみ自己負担とするというものです。手術代が保険診療となったことで、患者さんの自己負担額は軽くなることが予想されます。しかし、生命保険会社などの民間の医療保険の先進医療給付では、多焦点眼内レンズは対象外になりましたので、契約をしている方は注意が必要です。また、国内承認を受けていない種類のレンズを使った手術については、自由診療となりますので、今まで通り手術前後の診察や検査も含めて全額自己負担となります。多焦点眼内レンズはこれからまだまだ進歩すると予想されます。興味がある方は手術を受けるときにはレンズの種類や自分に合っているのかなど主治医とよく相談してみることをお勧めします。朝霞地区医師会 464-4666